始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。日本語の文字は大きく2つのタイプに分けることができます。標語文字と標音文字ですね。標語文字っていうのは漢字のことで、まあ語を表す文字っていうことになってるんですけど、僕はね、昔これを表意文字、意味を表す文字っていうふうに習った記憶があるんですけど、まあ最近は標語文字という言い方をするようです。一方、表音文字っていうのは仮名のことですね。ひらがなとカタカナのことです。音を表す文字ってことですよね。こういうふうに漢字、ひらがな、カタカナって3種類もの文字を使っている言語っていうのは世界的に見てもまあかなり稀ではないかなと思います。音を表すという意味で言えば、アルファベットも表音文字に当たるわけなんですけど、日本語の仮名の場合は子音と母音が一緒くたになって表されているので、表音文字の中でも音節文字と言われることもあるんですね。では日本語の仮名、ひらがなにしろカタカナにしろ、仮名っていうのは音声を表しているかというとそうではないんですね。仮名が表しているのは音声ではなくて音素と言われるものです。まあ大した違いはないというか、そもそも音素って何なんだっていう感じだと思うんですけど、言語学ではこの音声と音素の区別っていうのは非常に大事で、ある意味その言語の核心をついているようなところっていうか、なんていうかな、まあ単に言語音とか音とか音とかいった場合に、まずそれは音声なのか音素なのかっていうのが問題になるんですね。で、言語学において大事なのはどちらかというと音素というものです。どういった違いかというと、音声っていうのは実際に発話された音というか、まあ物理的な対象というか具体的な音のことなんですね。一方、音素っていうのはもうちょっと抽象的で、よく言われる定義としては、その言語において単語の意味の区別に関わる音のことを音素と言うんですね。日本語の仮名が表しているのはこの意味の区別に関わっている音、音素ということになります。まあどういうことかっていうのを今からちょっと考えてみますと、まずは微濁音っていうのが挙げられると思います。微濁音、皆さん聞いたことありますかね。これはガギグゲゴっていう発音がガギグゲゴっていうふうに鼻に抜ける、まあバリエーションっていうかな、そういった音のことを微濁音というんですね。現代日本語ではこのガギグゲゴっていう微濁音を使っている人はあんまりいないんじゃないかなと思います。昔はアナウンサーなんかはこういう微濁音を使えるように強制されたみたいなんですけど、多分今はそんなこともしてないんじゃないかなと思います。この微濁音っていうのは出てくる環境が限られていて、語中とか語尾にしか出てこないんですね。つまり単語の頭には出てきません。なので学校という時はがっていう微濁音じゃない発音で出てくるんですけど、中学校とか小学校とかになると微濁音で現れるんですね。あるいは外来語にも現れません。すりガラスっていうのはすりガラスっていうふうに微濁音は出てこないんですね。このガギグゲゴっていう微濁音が日本語の音素かというとそうではないと思います。つまり微濁音は意味の区別に関わっていないということですね。中学校と言おうが中学校と言おうが、微濁音を使おうが使わないが意味に変化はありませんよね。あるいは角助詞のがっていうのも、私がと言っても私がと言っても、まあ、意味は別に変わりません。せいぜい聞いた感じの印象が、まあ、変わる人もいるかなぐらいなので、 こういった意味で微濁音っていうのは音素ではなくて、ガという発音の一つのバリエーションに過ぎません。まあこういうのを専門的には異音という言い方をするんですね。異なる音と書いて異音です。なので微濁音っていうのは意味の区別に関わらない音素ではないので、日本語では微濁音のためのかなっていうのはないんですね。単純にかきくけこに濁音の点々つければ済みということになってます。まあただ一応ね、かきくけこに丸をつけてガニングゲンゴっていう微濁音を表すっていう表記の仕方があるみたいなんですけど、まあ一般には普及してませんよね。あるいは日本語の「ん」という発音も本当は様々な異音があるんですね。漢方って言った時と関東って言った時の「ん」の発音は全然違います。漢方の方はアルファベットで書くと M を使うような唇を使った「ん」っていう発音なんですけど、関東の方は N を使うような歯茎の裏にね、舌先を当てるような発音になっています。これは後ろに出てくる音が漢方だったら「ポ」っていう音が唇を使うので、まあそれに引きずられてるし、関東だと「と」っていう音が、まあ、歯茎の音なのでそれに引きずられてるっていうだけのことなんですね。なので日本語の「ん」っていうのは唇で発音しようが歯茎で発音しようが意味の違いには別に関わっていません。漢方の「ん」と関東の「ん」っていうのは音声としては違う音なんですけど、意味の区別に関わってないので一つの音素ということになります。だからまあ「ん」っていう一つのかなしかないっていうことなんですね。他にも「ザ」っていう発音は完全に口の中で閉鎖を作って「ザ」って発音しても、閉鎖を作らず摩擦だけ起こして「ザ」って発音しても意味の区別には関わりませんよね。関わりませんよねっていうか、今の2つを聞き分けられる人がどれくらいいるかわからないんですけど、まあそれだけ人間の耳はある意味でいい加減っていうかな。実際の発音上はいろんなバリエーション、つまり音声があるんですけど、母語話者の耳には一つの音素としてしか、まあ、聞き取れてないっていうかね、それをかなで表しているということになります。日本語には「お」っていう仮名が2つあって、あいうえおの方の「お」と和音の方の「お」がありますよね。でこの和音の方の「お」っていうのは、まあ、人名を除いてですね、現代仮名遣いでは助詞としてしか使われませんよね。魚を食べるとか本を買うっていうふうに、いわゆる目的語を表す助詞としてしかこの仮名は出てきません。僕はね、この和音の方の「お」は表音文字ではなくて、むしろ標語文字ではないかなと思います。まあ、つまり漢字と同じような扱いっていうことですけど、どういうことかっていうと、「お」っていうのは発音も表してますけど、それと同時にその前に出てきているものが目的語であるっていうことも表していますよね。だから発音を表す以上のことをやってるので、他の仮名とは性質が若干異なると言っていいと思います。むしろそれは漢字に近いと言ってもいいんじゃないかなっていう気もするんですよね。こういうふうにですね、日本語のひらがな、カタカナっていうのは表音文字と言われるので、まあ確かに元号音を表してるんですけど、それは音声ではなくて音素を表していると。つまり意味の区別に関わるような音を表しているというのが、まあ今日言いたかったことですね。この音声と音素の区別っていうのは繰り返しになりますけど、言語学の基本中の基本となっているので、まあもしね、興味のある方は書籍なんかで調べてみても勉強してみてもいいんじゃないかと思います。というわけで今回のトークはここまでということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。よろしかったら番組フォローお願いいたします。お相手は滋賀15でした。ではまた。